発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらです。
発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は僕たちが専門とする発酵切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
先日ですね、はい、山梨県立図書館に、はい、去年ノーベル賞を取った大村聡先生が講演会に来たんですよ、
うん
うん、
ずっとこうノーベル賞取ってから山梨出身なのでお会いしてみたいなと思って、うん、まあ、講演会なんですけど、うんうん、実際に会ってお話を聞いてきました、
うん、どうだった、
うん、いやなんかねすごいお話も面白くって、うんうん、なんか学者の方って結構こう難しくお話しされる方が多いイメージなんですけど、うんうんうん、なんかすごいユーモアたっぷりにお話しされて、うんうん、で先生って今も現役の学者の先生で、うんうん、なんかずっと先生とかもやってる中でこういろんな大学とかから学長やらないかとかお誘いがあった中で、うんうん、いや自分は学者だからって言って、うん、こう生涯学者を貫くって言ってて、うんうん、すごいかっこいいなと思って。
なるほど。
そう。でなんか若い時にそう一回理科の先生で就職したんだけど、うん、もっと勉強したいっていう時に、うん、たまたま山梨大学で微生物の話を聞いて、うん、微生物面白いってなって、うん、微生物の研究を始めた。
そう
なんですよ。そう。
ちょっと経ってから気づいたんだね、微生物。
そうそう。でその微生物との出会いがきっかけで、そのそこから有機物を発見して薬の開発になったので、
うん
ね、
今年もね公募のお話だったからね、ノーベル賞ね。
そうそうそう、
そう、
だからすごいよね、日本人2年連続ノーベル賞取ってる人微生物学者っていう、
うん、
うんうんうん、
でね一人は山梨の出身の方ですし、
うんうんうん、ちょっとこれ発酵の時代、微生物の時代来てるね。
いつか大村先生出てほしいです。
出てほしいですね。ね、温泉とか私たち出張するのでね、そこでお話聞いてもね。あ、もう
むしろ温泉入りながら
ね、はい、ちょっとぜひ聞きたいと思います、
うんうん、いつか大村先生お願いします。
出てください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは cozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしております。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌は群言堂の話。今日のゲストは島根県のファッションブランド群言堂の若旦那、松葉忠さんです。
よろしくお願いします。
はい、どうぞいらっしゃい。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日はあの島根県からわざわざ山梨まで来てもらいました、
う
ん、
ありがとうございます、
こちらこそありがとうございます。
あのリスナーの方でも群言堂のことを知ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、あの島根県でを本拠地として展開している雑貨ファッション、あと食のことなんかも
最近、ね、そうですね、はい、
をいろいろ展開している、ブランドの、若旦那ですね、うん、あの実は僕あのいろいろご縁があって、今年の初めとかに島根県に行った時に、ね、はい、改めてその群言堂の世界に触れて素晴らしいなと思ったので、うん、今日来ていただいて大変嬉しいです。
いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
ちなみにちょっと一言で言いづらいと思うんですけど、はい、どんなブランドですか、どんな会社ですか。
そうですね、テーマとしてはやっぱ根のある暮らしっていうことを一つの自分たちの中で分かりやすく言うとそういう言葉で言ってるんですけれども、うんうんうんうん、まあ、その土地に根ざした暮らしのあり方を考えていこうよということを一個の、あの核にして、そこの中でやっていけることをっていうことで、まあ、お洋服の企画であったりとか、あとまあ生活雑貨の提案だったりとか、あと最近だとあの梅花酵母っていう酵母菌を見つけて、それでお酒を作ったり、スキンケアの商品を作ったりとか、あとはまあ古民家を改修して宿をやったりとか、そういったことをやってます。
例えば洋服だったらどんな感じの、そのコンセプトというか作り方でやってるんですか。
そうですね、まずはやっぱり日本各地の機屋さんとかと一緒に素材作りから始めてまして、うん、その素材を作ってやっぱり自分たちが着て気持ちいい服を作ろうっていうのが結構大事にしてるところがあります、う あとは最近の新しい取り組みで言えば、実際地元の植物を拾い集めてそれで染めた洋服を提案しようということで、実際に拾うとこからやってそれで染めた洋服をあのお客様に提供するってことも実験的な取り組みとしてやってます。
あの僕弟から聞いたのが、はい、その空き家があると、はい、どんどん再生したりとか、はい、スタッフさんがみんな住んでるっていうので、はい、そのなんかもう街がどんどん群言動化してるというか、うん、そのちょっと言い方があってか分からないんですけど、うんうんうん、
なんかまずはやっぱりその建物が喜んでる形を作りたいっていうのがやっぱり一つあって、うんうんうん、その中でまあもともと住んでた人のまあ歴史も引き継げるような家にしたいよねっていうことがずっと根底にあって、うんうん、なので結構その直した建物の名前も前もともと住んでた方の家主の名前のをつけることが多いんですね、うん、何々家とかいうのも、うんうん、なので例えばうちでやってる宿なんかももともと安倍さんという方が住まれてた家なので、うんうんうん、あの安倍家っていう名前で呼んでますし、うんうんうん、まあ、そういった形でなんか思いを引き継ぎながら、まあ、そこで自分たちの暮らしを楽しんでいくために、うんうん、空き家を再生してるというか、まあ、そういった部分がありますね、う
ん
う
ん
う
ん、僕行って衝撃だったのが、うん、古い古材のね家材とか建具とかがいっぱいしまわれてる建物があって、うん、ちょっと体育館みたいになってるんだけど、そこにすっごいいっぱいいろんな古材があるの、
うん、
でそれを案内してもらってる時にここに溜まってる古材を作りたいから新しく店出すとか聞いたんだよねなんか結構ある種転倒してるなみたいな、ね、そういうのってやっぱりこう結構群言堂ならではな感じなんですかね。
そうですね、なんかまああまりそのマーケティング的なことっていうのも、まあ、全くないわけじゃないんですけど、うん、やっぱりその縁であったりとか、例えばまたいい子が育ってきたからこの辺りで何かできないかとかっていうこともあったりとかもしますね、うん、まあ、でも基本的には、まあ、もちろんビジネスというか商売でやってるので、うん、そんなにしょっちゅうしょっちゅうそういう突飛な形でやってるわけではないですけど、うん、まあ、そういった理由で作った店舗も何店舗もあります、
うんうん、そうそう、山梨には今店舗が
山梨はないですね。
ないですよね。で、はい、湘南に行った時にお店を見つけて、は
い、ありがとうございます。
初め何屋さんかわからないっていうのが、
う
ん、なんか私群言堂さんの第一印象で、
は
い、なんだろう、あれ洋服屋さんかなって思って入ってったら器があったり、うん、で奥にはスキンケアがあったり、うん、でなんか壁にはいろいろ吊る下がっていて、うん、なんか暮らしの道具が、うんうん、はい、で何屋さんなんだろう何屋さんなんだろうと思ったらやっぱ店員さんがその暮らしを提案していますっていうので、うん、こうなんか腑に落ちたんですけど、
うんうんうん、
暮らしを提案しますよみたいなビジネスとかファッションってよくあるけど、うん、マジ感がすごいっていうかなんて言うんだろう、暮らしを提案するというビジネスをやっているのではなくて、うん、本当にマジで暮らしを提案したいから結果的にビジネスになってたみたいな、
うん、
そういうなんかこう、なんかこう鋭さっていうか、うん、なんかこうなんて懐の深さがあるなっていうのはやっぱ思います。
うん、そうですね、結構 そもそもこのうちのまあ創業者である松葉大吉、松葉富もその松葉大吉の実家がもともと石見銀山なんですけど、うんうん、まあ、その中でやっぱり生きていくためにそのどうしていくかっていうところもやっぱり考えてますし、もともとその松葉家自体はもともと呉服商から始まってるんですね、
うんうん、
でその時代とともに塩とか酒とかタバコとかを販売してた時期もあったり、その後は普通にその下着類を販売したりとか、うんうん、その時代時代でずっと移り変わってきてるんです、
うん、
なのでその時その時にやっぱり自分たちも時代最適をしながら、うん、提案していくものも変わっていくっていうのがうちの強みなのかなというか、うん、それが生き残っていくためのなんか松葉家の家訓だみたいなことを、
うん、
酒の席でよく話が出るんですけど、うん、そういうふうな会社ですね、うん、
その土地で生きていくための生業っていうのがね、うん、まあ、ある種モダンなビジネスになってるっていう例、うんうん、なのかなと思います。で、ちょっと話をさらに続けたいんだけど一回切って後半に、行きたいと思います、はい。
CATV 専門チャンネルに新チャンネルが登場。人気アニメから爆笑映画までディズニーのとことん笑えるチャンネル、ディズニー XD。 エンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2000円。 NNS 日本ネットワークサービス。
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科。
コージートークですね、今求人会社さんの、うん、日本仕事百科さんからスポンサードしてもらってるんですけれども、今日のこの群言堂さんはまさにその仕事百科を象徴するようなメーカーさんなので、 まさにあのコラボ企画がちょっとね叶ったなと、
うん、
嬉しい
です
ね。
そう言ってもらえて嬉しいです、
はい、なんでちょっとあの群言のあの採用について聞くっていうのをちょっと
やってみたいな。おー、いいですね。
いやなんかその
ちょっと緊張します、うん、
いやあのずっとその仕事百科をベースにあの採用活動を行ってるんですけど、それどうしてなんですか、はい、どういうきっかけがあったんですか。
本当きっかけは確か2012年ぐらいの5年ぐらい前なんですよ、はい、うん、たまたま何かで仕事百科っていうのがあるっていうのを、まあ、ネットでか何かで知ってたんですけど、うん、その今後じゃあ人を採用していくときになかなかうちも普通の一般的なこう例えばマス広告みたいなものでやっても、はいはいはい、超怪しい会社なんですよね、はいはい、会社名も岩見銀座生活文化研究所で、うんうん、なんか人口400人の街で楽しく仕事してませんかそのキャッチコピーで条件あんまりね、うん、あの大したことないのでこれはちょっとまずいんじゃないかっていう風に話になって、それで、まあ、インターネットっていうのもちょっと台頭してきてて、うちも何か新しい採用方法をっていう時にちょっとやってみませんかって話をしたらやってみようっていうことになって、それで始まったのがきっかけですね、
うん、反響どうでした。
思った以上にあの反響がドンといただきまして、
はいはい、
その時はやっぱ30名近くの応募、
すごい、それはその岩見銀山で働きたいですっていう人が30人
す、ね、
すごい、その30人全員移住したら行政死ぬほど喜びますね、ま
あ、そんなことできないんですけどね、うん、
それさすがにキャッパがね結構繰り返し出してますよね。
もう記事自体は 7,8 回作ってもらってますね。
じゃあもう本当にその定期的な採用のベースが、はい、そのいわゆるマスの求人媒体とかじゃなくて、はい、本当にその仕事百科になっている、
は
い、
もう本当に仕事百科で求人を出すスタイルがまあほぼ基本にあって、
うん、なんかその時にその採用基準とかこういうふうにこう採用を行ってる、うん、こういうふうなマッチングを大事にしてるとかってのあるんですか。
とにかくやっぱりなんか共感してくださった方っていうのはやっぱりベースにありますね、うん、でとにかくうちで働きたい方この指とまれの方がいいのかなって。
じゃあもう本当に完璧価値観でいくっていう、その人の能力とかっていうよりも、
はい、その会社の人たちもこのことだったら一緒に仕事するっていう子であったり、うんうんうん、その子自体もやっぱりこの人たちと一緒に仕事したいっていうような中で、その中のどんな役割でもみんなのためには やれるっていうような多分スタンスの子の方が、うんうん、多分うちの場合は結果的にお互い幸せになるのかなっていうのを最近ちょっと思ってきてるところですね、
うん、やっぱこう姉妹県400人のその土地で毎日働くっていうのは、はい、いわゆる都会で言われてるワークライフバランスとかと全然違うものになってきますよね、
う
ん、
そうですね。もう本当にその町に実際暮らすとなると徒歩5分とかの場所が仕事場になりますし、まあ、食事も週1はみんなでしたりしたりと
か。じゃあ本当にその群言堂という共同体の一員になるというような。
そうですね、やっぱりそういう風な感覚で来ていただいた方がうちの場合は多分いいんじゃないかなって気がします。
やっぱこう雇用する従業員雇うっていうよりは本当にその共同体の乗組員になるっていう感じになるんだ。近々あの仕事百科で求人を出したりすることあるんですか。
そうなんです、あの今度11月の中旬以降ぐらいですね、うん、
じゃあ出たらまたホームページ上とかね、うんうんうん、この番組でちょろっと、
はい、ぜひ、
はい、紹介しましょう、
紹介しましょう。嫁銀座群言堂の若旦那松葉忠さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間なんですけど、今日なんで僕がずっと読み上げてたかっていうと、発酵妹ちょっと怪我してんだよね。
そうなんです、うん、ちょっと怪我していて今日眼帯していて、うん、あまりこう目が見えないので、
はいはいはい、ちょっと頑張って早く直して
写真にアップされる、
片目隠して眼帯の状態をアップします
じゃ あの妹ファンの人はちょっとぜひホームページで写真チェックしてくださいこの番組は過去の放送アップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行けます。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
天然素材気になる発酵兄ゴミひとしと
天然発酵が気になる小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。